古山紗友希がお送りしていますインター FM897 東京サンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をお招きしております。さあ今日は先週までのゲスト、株式会社西原不動産鑑定代表取締役西原隆さんからトーチを受け取ります。ヘアメイクアップアーティストの赤坂渡さんです。赤坂さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ゴールデンウィークはお忙しかったですか？
はい、そうですね、予約が入っておりまして、忙しくさせていただきました。
はい、予約、どこに何の予約なのか、
すみません、
ということですが、はい、実は以前この番組にゲストでお越しいただきました太田昭義さんが代表を務めます笑顔写真館で赤坂さんメイクをされていると。
はい、やらせていただいております。
しかも創業メンバーだそうですね。
はい、初めの頃からいて、まあ、みんなで笑顔写真館をこうしていこうというような話し合いの段からいたメンバーは3人いて、その中の1人です。
はい、ということで、はい、これ番組調べなんですけれども、はい、60歳以上のシニア層のマダムを対象としたメイクでは日本で最もその数を施していらっしゃるんじゃないかという噂が番組調べであります。
そう言っても過言ではないと思います。はい、
いやこれはすごいことじゃないかなと思うわけですけども、笑顔写真館の存在、それからその大切さ、行っていらっしゃることというのは以前太田さんがゲストにお越しいただいた時にお話していただいたんですが、赤坂さんはそもそもそのヘアメイクの仕事されてどれぐらいになるんですか？
そうですね、独り立ちしてから7年ぐらい経ってますね。
その前からになりますと、
10年ぐらいですね。
10年ぐらい、はい、ということですね。でこれまでも実は数々のファッション誌ですとか、はい、それからアーティストさんのメイクを手掛けられてきたと。
はい、やらせていただきました。
どういうことをされてきたんですか？
まあ、雑誌、アーティスト広告を、この仕事の前はメインでやっておりまして、はい、雑誌でいうとベリーという雑誌であったりとか、美化という雑誌であったりとか、はい、あとはまあアーティストでいうとトリプル A さんの男性メンバーなどをやらせていただいたりとか。
そもそもそのヘアメイクアップアーティストを志したきっかけみたいなものがあったと思うんですね。
はい、僕は美容師から、ヘアメイクアップアーティストになったパターンではなくてですね、もともとは美大に行って、油絵科に専攻してたんですけども、もともと言うと高校の時から都立芸術高校というところの美術科の油絵科コースを3年間いまして、
うわ、
そうなんですよ。それでそこは割とその美大を受けるのが当たり前な空気だったんですね。で何の疑いもなく芸大の油絵科コースだけを現役の時は受けて、
はい、
一時で落ちたんですよね。
へ、
はい、やっぱり落ちたっていう感じで、まあ、線は疑問なんで、
はい、
ただまあそれだけを受けて一時で落ちていったわけなんですけど、それでまあ一浪しまして、でまあ私立の美大含め受け直したところ、私立の美大に受かったんですけども、入ってすぐに結構もう4月の段階で、なんかちょっと違うなっていう気持ちになりまして、はい、そのまあ本当に熱くなるもので一生かけてそれを職業にしたいなって思った時に、まあ、美人を作るっていうのは一つ熱くなれるものだなと思って、ヘアメイクアップアーティスト、絵をやめてヘアメイクアップアーティストになろうって思いました。
そうするとキャンバスが白から顔へと。
そうですね、
変わったわけですね。
最初の方は本当にもう絵を引きずっていたので、顔に絵を描くということをマジでやってみたりして。
特に油絵ですか？
いやいやいや、ま、なんかそのやっぱり大事なのはそのモデルさんが喜ばないってことなんですよね。すごく独りよがりな世界、いや本当にキャンバスを顔に変えてるという感じで、やっていくうちにやっぱりその8割ぐらいできた絵なんだなと。要するに 20% ぐらいを描くっていうのがヘアメイクなんだな、絵とヘアメイクが違うんだなって、だんだんだんだんこう修正していったって感じです。あ、
でもその言葉素敵ですね、はい、8割はもうすでにできている。
そうですね、こう鼻高め低め、眉太め、目大きめ小さめも描かれてる感じの、この目はもう少し描ける目だなとか、逆にこの眉はもう少し抑えた方がいいなとか、そういうふうになんかこう調整していくのがヘアメイクだなっていう感じですね。
そういった形でね、はい、その8割完成しているキャンバスに対して2割をどうするかっていう、はい、その可能性を求めて、はい、まあ、この世界に飛び込んだというわけですけれども、はい、 あのその中でその笑顔写真館の設立メンバーとして参加されるわけですけど、はい、どういった経緯があったわけですか。
はい、あの太田社長に、僕が以前いたヘアメイク事務所に所属している時から新しく何かやろうよっていうふうに言われて、うん、いいですよみたいな感じで、じゃあ何しましょうかっていうような話し合いを1年ぐらいしてたんですね。で、太田社長もともとウェディングの会社に前職はいたので、ウェディング関連で何かできないかななんていう話をしてて、まあ、ウェディング関連だったらヘアメイクあるんで、はい、あなるほどなるほどっていうような感じで聞いてたんですけども、まあ、やっぱりその少子化に伴いウェディングの、機会も減りつつ、うん、サイズもそのレストランウェディングなどその小規模化していく中で新たに参入するのはどうなのかなっていう疑問はやっぱ当たり前に浮かんできまして、はい、でまあ、ニッチな業界がいいだろうなっていうところで実は最初になんか男性のヘアメイクをするっていうところをどうかなみたいな、うん、ないねみたいな話で、あいいねいいねなんていう感じでそれで行こうかなんていう話からなんかもうちょっと揉んでみようみたいな感じで話の時にシニアの話が出てきてそっちの方がなんかこう
これからね
これから広がっていく感じがあるので、ああいいですねなんていう感じ でその時は、歌手やあの芸能人の方をメイクすることが主だったんですけども一般の人たまにメイクする時があって、
はい、
でタレントさんに気に入っていただくようにメイクする時っていうのは仕上がりは結構普通なんですけど丁寧に丁寧にやるんですね。その次お仕事くれる人がそのタレントさんご自身ですのでその結果が同じでしょっていう感じでやるんではなくて一個一個丁寧にやるというやり方をその時はしてたんです、
はい、
それで一般の人がやってる時にものすごい感触が良くてあこのぐらい丁寧に一般の人をやるっていう場所はないなと思ってそれで特にお年寄りの方だとそのメイクする余地がとても多いのであ面白いですねっていう感じでみんなでやろうっていうで巣鴨にしようっていう感じです。
そして巣鴨へという流れがあったわけですね、
はい、
さあそれでは赤坂さんが一体その笑顔写真館でそういったシニアの皆さんに対してどのような夢をメイクを通じて与えていらっしゃるのか一曲挟みましてお話を聞いていきたいと思います。この時間は港アセットプレゼントサクセションハンディングオーバーザトーチをお届けしております。今週はヘアメイクアップアーティストの赤坂渉さんをスタジオにお迎えしましてお話を聞いていきます。赤坂さん引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、さて笑顔写真館で今度はシニアの方々にメイクをということで活動を始められたというところまでお話聞きましたけれども、
はい、
笑顔写真館さんはその日本初のシニア世代専門の、
はい、
まあ写真館ということで、
はいはい、
以前太田さんがお話ししてくださった際に驚いたんですけどもその家を撮るにあたってみんなすごい気合を入れてくると。
そうですね。
たまに野球のユニフォーム着てくる人がいるとか
いました
いろんな方がいらっしゃいますと、
はいはい、
そしてすごくこう写真を撮りに来ることを皆さん楽しみにしていらっしゃる
そうですね
いうお話を聞いていろんなカルチャーショックを僕受けたわけですけれども、
はいはい、
さあ実際にそういったシルバー世代を専門にヘアメイクをされるようになったわけですが、
はい、
どういった点に気をつけていらっしゃるんですかね。
はい、やっぱり皆さんですねシニアの年代になっていくとお化粧をだんだんしなくなっていくんですね。でそれは諦めてしまうというような感じでしなくなっていくことが多いんですね。やっぱり皆さんその60代の人も70代の人も自分のいい時期というのをすごく覚えててそれと比べて今はこういう風になっているというところで少し自信を失っている部分もありますし、自分のこの年でのいいヘアメイクの状態というのはもちろん想像つかないわけなんですよね。でその中での、メイクがそれは濃すぎるよとかそれだと薄いよっていう度合いが人によって違うんですね、
はい、
で分かりやすく言うとその社交ダンスをやっているシニアの人っていうのは本番の時にかなりガツッとメイクをするので濃い自分を知ってたりとかあと本当に普段も全然メイクしないからちょっとメイクするだけですごく驚く人もいたりとかしてその自分がいいというメイクをするんじゃなくて相手が喜ぶというメイクをしたいのでどのぐらいのメイクの強さまで見慣れてるのかなっていうのをこう探りながらメイクするというのを気をつけてますね。
なるほど、
はい、
僕がちょうどカナダにその留学していた時にですね、
はい、
ホームステイ先が70代80代のおじいちゃん、はい、おばあちゃんのお家だったんですよ、
はい、
ここのおばあちゃんが毎日化粧をピシッとして 出かけてたんですね。で今お話聞いてて思ったのが、はい、そのあまりこう化粧をしなくなるというお話ありましたけども、はいはい、そのおばあちゃん見てるとですね、はい、とにかくいろんなとこ出かけるんですよ。
なるほど。
いろんな会合行ったり、うんうん、ダンスパーティー行ったり、うんうんうん、コンサート行ったり、うんうんうん、その余暇をものすごくこう充実させているって言えばいいんでしょうかね、はい、ですからそういった場に行くっていうことは当然おめかししなきゃいけない、
はいはい、
だから結局人間ってそういった場にこう出かけることによって自らをこう奮い立たせるきっかけっていうのは生まれると思うんですけども、
そうですね、
それがなかなかこう日本の場合っていうのが、はい、ないと言えばいいんでしょうかね、まあ、人にはよると思うんですけれども、そうですね、そういう場が少ないですよね。
そうですね、まあ、アクティブに動き回っている方は確かに、うん、あのお化粧もきちんと
しますもんね。おめかししたりとか、
そうですね、まだ働いてるよっていう人ももちろん、するんですけども、しなくなるという人も多いですね。なんか、うん、まあ、やっぱりちょっと視力の低下っていうのもあると思いますし、あのそれによってそのアイラインがちょっと難しくて描けないとか、そういったその環境の変化っていうので、しなくなるという人を言ってきましたね。まあ、したいっていう気持ちはあるんでしょうけど、
そこですよね、したいという気持ちはあるんだから、はいはい、じゃあしましょうよ、
そうですね、そうですね、
っていうその場の提供ですよね。
そうですね、はい、
実際にその笑顔写真館でその赤坂さんにメイクを施された皆さんは、はいはい、どんな風にこう感想をおっしゃってますか。
あの一生お風呂入らないとか
いや
入りましょうよとは思うんですけど、そのぐらいかなりこうガーッと上がった状態で変えられますね、
それ油性マジックでやんなきゃいけないですもんね。
はい、まあ結局落としたんですけど、ご家族から聞くに数日間かなりあの上がった状態でいたという話を聞いて、まあ、タレントさんや、芸能人の方は割と常に、一流の方にメイクされて、うん、常に綺麗な自分を知ってるんですけども、はい、シニアの人は何十年かぶりにメイクされたとか、うん、なので眉毛とかあと産毛とかも結構わって合ってたりするんですけども、うん、それをこうパッと綺麗にするので、ショックはすごくいいショックが強いというか、うん、それもすごくやりがいに感じてて、
そしてそれが次に何かこう新しい生きがいにもつながっていくっておっしゃる方多いって。
そうですね、やっぱり自分の中でのプロフィール画像が更新されるというか、あ、こういう綺麗な自分も自分なんだというふうにこうメイクを落とした時も思い出してくれるみたい で持ち歩いてる人もいるし、いろんな人に見せて回る人もいるし、やっぱりこれが自分なんだっていうふうに、もちろん修正などはしてないので、あの実際にご自身ですし、やっぱりそこで改めてすごく女性であることをすごく強く認識し直すというか、そういう意味でいい職になってるんだろうなって思いました。
そこなんですよね。あの以前太田さんがいらっしゃった時もですね、はい、その修正はしないんだと、
はい、
だからみんなチームでその人をきれいに輝かせるのが僕たちの仕事だというお話をされていて、はいはい、今もうフォトショップで修正するのが当たり前な時代の中 で、
ね、
本当の素のその人の美しさを引き立てるっていうところが、やっぱりこうヘアメイクアップアーティストとしての力量ですよね。まさに。
そうですね、例えばそのアーティストや歌手の人だと、こういうアルバムが出るからそのイメージに向けて作るって、不都合なところはやっぱり修正するっていうことあると思うんですよ、うん、はい、イメージというかファンタジーなので、はい、で我々がやっているシニアシルバー専門の写真館というのは、やっぱありのままに対してまずリスペクトを込めて、うん、それに対して見せたい方向にお手伝いするというか、うん、なので お化粧がっちりしてていつも赤リップなのっていう人に対して、うん、このリップの色きついからやめましょうねとは絶対せずに、うん、その人のキャラクターとして、じゃあここをもう少しこうした方がいいんじゃないですかっていうような感じのお手伝いをヘアメイクでしてるっていう感じですね、はい、
いいお話ですね、はい、ありのままでリスペクト、あなたのプロフィール写真を更新します、笑顔写真館、キャッチコピーができました、
はい、
いやすごいですね、はい、でもまあこういったお話を聞いていて、さあじゃあ私もって絶対思ってる方いらっしゃると思うんですけれども、いつでもその笑顔写真館さんに伺えば、予約さえすれば赤坂さんにご協力いただけると。
もちろんです、
いうことですよね、
はい、
さあそんな赤坂さんにぜひアドバイスを受けながら、笑顔写真館で写真を撮ってみてはいかがでしょうか。株式会社笑顔写真館、お問い合わせは東京03-5944-5737、5944-5737、ホームページ検索エンジンは笑顔写真館で チェックしてみてください。笑顔はひらがなでございます。
よろしくお願いします、はい。
さてそんな赤坂さんですが、実はその赤坂さんがヘアメイクを担当します笑顔写真館とこの番組がコラボした撮影会が、
はい、
行われるということで、先週もちらっとご紹介したんですけれども、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい。インタ FM897 東京サンデーと笑顔写真館がコラボしてお届けする母の日のスペシャル企画と、はい、まあ、今年はお母さんに素敵な写真をプレゼントしませんかというスペシャルな企画となっております。詳しくは番組のエンディングでさらにこのイベントに関して紹介させていただきますので、ご興味のある方はぜひご参加いただきたいと思います。もちろん赤坂さんがその時のお手伝いしてくださる。
もちろんです。よろしくお願いいたします、
はい。ということで赤坂さんにはまた来週もお話をいろいろと聞いていきたいと思いますので、来週も何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
古山紗友希がお送りしてきましたインター FM897 東京サンデー、そろそろお別れの時間です。今週は港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナー、ヘアメイクアップアーティストの赤坂渉さんをお迎えしまして、貴重なお話を伺ってきました。さあ、先ほど赤坂さんとのお話の中でも出てきましたが、インタ FM897 東京サンデーと赤坂さんがメイクアップアーティストを務めていらっしゃいます笑顔写真館がコラボでお届けします母の日スペシャル企画のお知らせです。今日は母の日、お母さんへの感謝の気持ちを皆さんいろんな形で伝えようと思っていらっしゃると思います。今年は素敵な写真をお母さんにプレゼントしてみませんか。プロのメイクで大変身、笑顔100倍、嬉しさも100倍、ヘアメイクでこんなに素敵になれるという本格スタジオ撮影のプレゼントキャンペーンを行います。プレゼントの対象となりますお母様の年齢は60歳以上とさせていただきます。ご了承ください。見違えるほどの若返りメイクで撮影を行います。撮影場所は東京巣鴨にあります笑顔写真館となります。お気をつけください。ご希望の方はお名前、連絡先の電話番号、そしてお母様の年齢を必ず明記の上、インタ FM897 東京サンデー宛てまでメールでご応募ください。番組メールアドレスは tos@interfm.jp tos@interfm.jp です。今日は母の日ですけれども、こちらの応募の受付期間は5月20日までとなっております。抽選で3名様にプレゼントいたします。なお当選者の方は笑顔写真館からお電話にて当選のご連絡をさせていただきます。またその際に撮影のご希望のスケジュールを確認させていただきますので、こちらからスケジュールを強制するものではございません。このあたりも融通聞きますのでね、ぜひご相談ください。たくさんのご応募お待ちしております。5月20日が締め切りです。抽選で3名の方、笑顔写真館での写真撮影のプレゼントです。tos@interfm.jp までご応募ください。応募の際には番組に対するご意見ご感想リクエストもお待ちしております。ではそろそろお別れの時間です。来週も日曜の朝東京さんでお付き合いください。ここまでのお相手は古山紗友希でした。